こんにちは、ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
こんにちは、ともゆきです。
Jesse here. Upper Beginners Season 1 Lesson 5. Listen out for Japanese earthquake announcements. So, Tomoyuki, what are we going to learn in this lesson?
はい、今回は謙譲語を勉強します。特に動詞の謙譲の形を復習します。
In this lesson, you'll learn how to make the humble form of a verb. Where does this lesson's conversation take place?
今回はみさきちゃん、えいたくん、そしてみさきちゃんのお母さんが遊園地に来ているみたいです。
みさき、えいた、and みさき's mother are at an amusement park.
でも何かが起きてアナウンスがあります。一体何が起きたのでしょうか。
But something happens and they'll hear an announcement regarding it. Let's listen to the dialogue and find out what happened.
しいね、エイタくん。
うん。ねえ、次、あれに乗ろう。うわあ！
ただいま地震がありました。建物の近くにいる方は建物から離れてください。この富士キューランドは地震の際でも安全です。どうぞご安心ください。
エータ君、美咲、大丈夫？
怖かった。
お客様へお知らせいたします。先ほどマグニチュード3の地震が発生いたしました。震度は3と推測されております。
Let's listen to the conversation again slowly.
楽しいね、エータ君。
うん。ねえ、次、あれに乗ろう。うわあ！
ただいま地震がありました。建物の近くにいる方は建物から離れてください。この富士キューランドは地震の際でも安全です。どうぞご安心ください。
エータ君、美咲、大丈夫？
怖かった。
怖かった。
お客様へお知らせいたします。先ほどマグニチュード3の地震が発生いたしました。震度は3と推測されております。
Now, let's listen to it with the translation.
楽しいね、エータ君。
This is fun, isn't it, エータ？
うん。ねえ、次、あれに乗ろう。
Yeah. Hey, let's ride that next.
うわあ！
ただいま地震がありました。
Just now, there has been an earthquake.
建物の近くにいる方は、建物から離れてください。
Those currently close to buildings, please move away from them.
この富士キューランドは、地震の際でも安全です。どうぞご安心ください。
富士キューランド is safe even in the event of an earthquake. Please do not panic.
エータ君、美咲、大丈夫？
エータ、美咲、are you alright?
怖かった。
It was scary.
お客様へお知らせいたします。
This is an announcement for our guests.
先ほどマグニチュード3の地震が発生いたしました。
A few moments ago, there was a magnitude 3 earthquake.
震度は3と推測されております。
It is estimated to have been a 3 on the Japanese earthquake scale. 地震があったんですね。
はい。
So there was an earthquake.
でも、震度3の地震ですね。
はい。
そんなに大きくないです。
うん、
Fortunately, it wasn't that big.
そうですね。震度って、seismic intensity ですが、日本のシステムですよね。
はい、あ、そうなんですか？
あ、はい。
アメリカだと使わないんですか？
Right. We actually only use magnitude in the United States when talking about earthquakes.
へー。
うん。
日本人は震度の方を気にしますね。I think in Japan we care more about the 震度 than the magnitude.
あ、震度とマグニチュード、何が違うんですか？
マグニチュードはその地震のエネルギーの大きさです。震度はどのくらい揺れたかですね。
あ、I see. So the magnitude tells you the overall size of the earthquake, whereas 震度 tells you how intense the earthquake was in a certain area.
ちなみにジェシーさんは出身がカリフォルニアですね。
あ、はい、そうです。That's right. I'm from California.
カリフォルニアも地震が多いですよね。
はい、そうなんです。日本ほどではないんですけど、よくあります。
うん。リスナーの皆さんの国では地震がありますか？コメント欄で教えてください。
Listeners, do you have earthquakes in your country? Please let us know in the comments. Let's take a look at the vocabulary for this lesson. The first word is
災
On the occasion of Time In case of
災災
The next word is
Magnitude
Magnitude
Magnitude Magnitude
The next word is
震度
Japanese earthquake scale, intensity of an earthquake.
震度震度
The next word is
推測
Guess, conjecture.
推測推測
The last word is
発生
Occurrence, outset, generation.
発生発生
Let's take a closer look at the vocabulary in the dialogue. Tomoyuki-san, お願いします。
災
On the occasion of When At the time of
災は時と大体同じ意味です。でも時より災の方がフォーマルです。
Although 災 is very similar to 時災 has a much more formal connotation. 例文お願いします。Sample sentence, please.
はい。海外に行く際、パスポートを忘れないでください。
When you go abroad, don't forget your passport. これは、外国に行くとき、パスポートを忘れないでください。とも言えますね。
はい、言えます。In this lesson's dialogue, we have 際でも。It's basically the same as 時でも。
So, 際でも or 時でも。Mean even when, even at the time. Can we hear a sentence from the dialogue?
はい。地震の際でも安全です。
It's safe even in the event of an earthquake.
アナウンスやニュース、そして新聞では際をよく使いますが、普通の会話では時の方が自然です。
Right, good point. In a normal conversation, 時 is more natural. So 際 should be reserved for extra formal situations.Okay, on to this lesson's grammar. The focus of this lesson is listening to an announcement at the time of a disaster. In this grammar section, you'll review the usage of 謙譲語 or humble language, especially the humble forms of verbs.
はい。動詞の謙譲の形の作り方を勉強しましょう。例えば、お客様へお知らせいたします。
This is an announcement for our customers.
このお知らせいたしますは、Humble form ですね。
Right. First of all, let's review how to make the humble form of a verb.
はい。The formation is お plus ます stem of a verb plus いたします。
Let's show you with some examples. Tomoyuki, how do you say to borrow?
借りる。
What's the ます form?
借ります。
So you drop ます to get the ます stem.
借り。
Attach お to the beginning.
お借り。
And then add いたします to the end.
お借りいたします。
This literally means, I'll humbly borrow something. Sample sentence, please.
はい。ちょっと、これをお借りいたします。
I'm going to borrow this for a little bit. Listeners, listen and repeat after Tomoyuki. I'm going to borrow this for a little bit.
ちょっと、 これをお借りいたします。
All right, let's do one more. How do you say to inform?
知らせる。
The must form is?
知らせます。
Drop must to get the must stem.
知らせ。
Attach を to the beginning and いたします to the end.
お知らせいたします。
This literally means, I'll humbly inform you. Can we hear the sentence from the dialogue?
はい。お客様へお知らせいたします。
I'd like to humbly inform our customers orThis is an announcement for our customers. Listeners, listen and repeat after Tomoyuki. This is an announcement for our customers.
お客様へお知らせいたします。
Okay, great. Well done.
では、もう一度アナウンスの部分だけを聞いてみましょう。
Now let's listen to the announcement part only and see how much you can understand.
ただいま。地震がありました。建物の近くにいる方は、建物から離れてください。この富士急ランドは、地震の際でも安全です。どうぞご安心ください。お客様へお知らせいたします。先ほどマグニチュード3の地震が発生いたしました。震度は3と推測されております。
はい、どうでしたか？どうぞご安心ください。
Please do not panic.
マグニチュード3の地震が発生いたしました。
There was a magnitude 3 earthquake.
震度は3と推測されております。
It is estimated to have been a 3 on the Japanese earthquake scale.
この文章は難しいですね。
そうですね。Right. Those three sentences are a bit difficult. But in the lesson notes, you can find a detailed write-up about them. So, please be sure to check them out.
それではまた次回。
Thanks for listening, and we'll see you all next time.
ただいま地震がありました。建物の近くにいる方は建物から離れてください。この富士急ランドは地震の際でも安全です。どうぞご安心ください。
エータ君、美咲、大丈夫？
怖かった。
お客様へお知らせいたします。先ほどマグニチュード3の地震が発生いたしました。震度は3と推測されております。